Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国主玲子のお二人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、 Z 世代ならではの切り口でお話ししていきます。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで東京は伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお待ちしてます。
はい、
はい、なんか不安定だ
いいんじゃない、たまにはこういうのもね
すいません、不安定でしたね。なんか
ミラはもう、うん、どこかに行かれてましたよね。
行ってました
ね。
ロンドンとポーランドのワルシャワと、うん、
はい、
あのウクライナ国境まで行ってまいりました。
すごいよね、ストーリーで見てたけどめちゃくちゃリアルだったね。
リアルだったよね、
うん、面白かった。
あ、よかった。なんかね、動画のチームメイトのジュニアと一緒に行ったんだけど、うんうん、あ、戦争は起きてるんだなって思ったよね、あの国境にいた時に、うん、まあ、また別でね動画公開するので、気になる方いたら見ていただきたいんですけど、今回あのラジオが祝日だったから、スタートラインがなかったから、うん、もうこのチャンス使ってイギリス行こうと思って、うん、でどうせヨーロッパ行くんだったら国境行くしかないでしょうと思って、で私のその同世代のこのカフェやってる仲間の、うん、あの小西ゆまくんっていうジャーナリストの子がいるんだけど、うん、この彼がもうウクライナ入り前して取材を3週間してたの、もうジャーナリストとして、でもうテレビにもいろいろ出てて、でその彼の行動力を見て、まず行けるんだって思ったの、
うん、
なんて言ったらいいの、わかる、なんか、うんうん、行っていいんだみたいな。
そうだね、
そう、別に特にジャーナリストとかだからじゃなくて、だから私もウクライナには入らなかったけども、うん、あの難民の取材をしたいなと思って、うん、その戦争の現地の取材っていうのは結構もうテレビで流れてるから、本当に困ってる人というか、
うん、
の取材したいなと思って、まあ、ラッキーなことにあの難民の人にはお話聞くことできなかったのね。
あ、そうなんだ、なんで？
ていうかね、なんか聞けなかった。だって十何時間っていうか数日かけて多分きっと逃げてきた人たちに対して、大丈夫ですか、どういう感じですかって。
まあそうだね、
いや危ないに決まってるっしょみたいな、私だったらふざけんなって多分思うから、
うん、
それよりもボランティアさんにを中心に話を聞いてたのに、
うんうん、
でそれはすごい良くて、やっぱりあのこう俯瞰的にあの状況を見てるボランティアさ
ん
ばかりだったから、うん
うん、
なんかあの国境のでもボランティアさんに聞いて、でその後翌日2日間だけだったんだけど、丸2日行って、そうそう、でもやっぱりまあ今ディレイがあるみたいだね。あの2ヶ月もう今もう戦争始まって3ヶ月経ったけど、
うん、
あの 2,3 ヶ月前はワルシャワ中央駅ってポーランドの首都の前に東京駅的な場所にみんな、
うんうん、
あのとりあえず行って、そこからヨーロッパ各地に電車で行くんだけど、まあボランティアさんが言ってたのは 2ヶ月前は子供たちがキャッキャキャッキャ遊んでたと、要は何が起きてるか分かんなかったけど、今逃げてきてる人たちは要は東側から逃げてきたりしてるから、もう戦争を経験して逃げてきてるから、うん、もう子供たちの目が超トラウマティックなんだってね、うん、
それ実際見た？
見た見た、もうなんか 笑ってないって言ったら変だけど、うん、目がこうずっと泳いでるまではいかないけど、
うん、
でまあそのボランティアさんの話聞いてるだけでもうブワーって鳥肌
立つね、
うん、すごかった。まあでもやっぱその最後に話聞けた学生のストーリーがやっぱり、例えばあのその2月24日にあのもうボンボンっていう音で起きてみたいな、で
え
何みたいな、だからもうまさか戦争なんて始まると思わないから、
そうだよね、
なんかで空港の近くらしいからすんねんの、なんかあったんかな空港でみたいな、であの戦争ってその取材した女の子のお父さんが、まあ、政府関係者らしいんだけど、情報入ってこなかったんだって、全く本当に
いきなり
だったんだって。でも何日も何日もかけて家族で大移動してみたいな、でなんか国境で一緒にたまたま乗れたバスがあって、国境をバスで乗り越えようとしたら全然知らない男の子なんだけど、その子がその日に18歳を迎えるって言って国境を越えられなかったの。要は18歳以上の男の子は国に残らなきゃいけないのね。やばいよね、もうその瞬間が一番なんか苦しかったって言ってた。 やばいよね、うん、戦争は起きてるし、話を聞いてたら、例えば私たち日本人もさ、北朝鮮がさミサイルを撃ちましたみたいなニュースとか出てるじゃん、でも、うんうん、全然気にしないじゃん、うん、あなんかやってるみたいな、うん、絶対攻撃来ないみたいな感じじゃん、うんうん、なんか地震と一緒で、ね、ちょっとこっちっちゃい揺れだったから、うん、あってなってるけど、そういうなんかね感覚を感じた、そのあのインタビューさせてもらった子から、まさかウクライナが、ウクライナにロシアが攻撃すると思ってなかった、
うん、
これで例えば、まあ、日本で言ったら北朝鮮が攻めてきたみたいな、えーって感じじゃん、うちらからしたら、ね、そうそうそうそうそう、ね、でもやっぱりこうウクライナのね、あのロシアの、一番西の隣国はウクライナで、じゃあ一番東はって言ったら日本なわけだから、うん、結構その話聞いててマジで一言にしちゃいけない、
そうだね、
うん、でもそれ一言にしちゃいけないけど、反対とか何をしたら一番の支援に、支援というか自分たち日本人、日本に住んでる人として身を守る行動につながるんだろうっていうのはすごい考えさせられた、うん、
確かに逃げるしかないのかとかね、
そうそう、とか結局じゃあ今の日本の首相ってすごい声を上げていろいろやってるけど、うん、あれ大丈夫みたいな、言い過ぎじゃないみたいな一応すぐそこロシアだけどみたいな、うん、なんか最近北海道はロシアのものとか言い始めてるけど大丈夫かなみたいな、なんかこう、ね、うん、なんか難しいよね、リベラルだと思ってすごい声を上げてても、例えば戦争反対とか、もちろん声を上げることは大事なんだけども、これが行き過ぎると戦争に結果的につながることってあるのかもしれない、なんかすごい今ねちょっと頭の中ごちゃごちゃで、
多分本当に見たらすごいあれなんだろうね、
うん、
経験もそうだし、うん、なんかいろいろなものに対しての見方が変わりそう、
変わった、そのリベラル保守とかの考え方も変わった、リベラルすぎると右寄りになる可能性もあるのかもみたいな、はっきり言っちゃうと怖い、ちょっと今自分のこの社会問題に対するアプローチの仕方とか発信の仕方を考え直してるところだよね、
面白い、
うん、そうそう、なんかそういうきっかけがイギリス行ってあったのと、あとねビーガンブームがすごかったの、
へー、イギリス、
うん、2,3 年前そんなに、もちろんビーガンフード当たり前にあったけど、うんうん、え何ここのおしゃれなお店って見るとビーガンって書いてあるえみたいな、
そうなの、
すっごいすっごいいっぱいあった、
でなんか理由はないの、
もうあの健康志向というか、 もちろんそのビーガニズムっていう考え方が広まってるから、
へ
ーと、ね、多分特に若い子たちが遊ぶエリアに増えてたから、
へー、
多分そうそうそうっていう感じで、いろいろ最新トレンドも、
やっぱいろんな文化に触れるってねいいよね、
いやーよかった、行ってよかった、本当短い時間だったけど、
うんうん、
で同時にすごくやっぱもともとロンドン住んでたのもあったから、
そっか、
だから歩いててあれ私なんでここにいないんだっけみたいな感覚にもなった、
へ
いいなここに住みたいじゃなくて、あれ私なんでここにいないんだみたいな、
なるほど、ね、
みたいな、ちょっとすごい不思議な感覚になった、これはまあ新しいちょっとビジネス あの今やってることとはまたちょっと新規のものになるんだけど、ちょっと思いついたのでそれも、
聞きたい、
うん、聞いてほしい、どう思うか後で聞いてほしい、
okay.
ちょっと新たな挑戦なんだけど、なんかそういうね、あの前もねレイコが海外行ってた時も思ったけど、うんうん、なんかやっぱ新たな発見から、
いや本当そう、
目標も見つかるよね、うんうん、なんか一個旅行、別に海外じゃなくてもあの国内でもいいから、なんかぜひ聞いてる皆さんには旅行で新たな目標とか発見でしてもらうっていうのも一個頭に置いといてほしいなって、
楽しみながらできることだからね、
うん、
一番いいんじゃないかなって私は思う、だから私すごい好きだった、海外とかに旅行に行っていろんな文化と触れ合うことが、
うん、
結果的に自分の価値観とかを広げてくれてたから、
そうね、いや嘘ついた、私日本国内でもいいからなんて嘘、
うん、
嘘よ、
海外だよね、
海外だよごめん
やっぱり外に出た方がいいと思う、
外に出てよかった、とってもよかった、うん、あの旅行でもいいから、で今あのいろんな状況であのまだ行きやすくなってたし、
うんうん、
だからあの挑戦できる職の方だったりとか学生の方はぜひ行ってもらいたいなって、
そうだね、
うん、嘘つかないやっぱり海外だった、
いやでもまあ行けない人も今多いからさ、そういう人たちはミラのこういう動画が出るんで、
う
ん、
あーそうね、
いや私だって今聞いてるだけでも新しい知識増えたし、
うんうんうん、
絶対これを見る人もこのポッドキャストを聞いてくれる人もそうだけど、絶対的に知識とか、そんな世界があるんだって多分 テレビで見るより身近だと思うんだよね、ミラが発信する方が。
そうね、あそうだといいな。だから
だからね、それで私と同じようなちょっとこの刺激じゃないけど、
うん、感じてくれてると
、うん、嬉しいね。
うん、嬉しいです。ということで今週も東京ヤングボスメッセージの方から読んでいきたいなと思います、はい、じゃあ読んできますね。ペンネーム S さんからです。ありがとうございます。大学生大学院生のところにチェック項目ついております、毎週楽しみに聞いています。私は将来は動物保護殺処分ゼロに関する仕事をしたいです。いろいろ考えて起業してみたいと思っています。まあ、これは省略してくれています、現在大学2年生で大学は身になる勉強でもなく学校とアルバイトで時間もないです。何のために学校に行くのかわからなくなりました。それなら大学を辞め興味のあった留学に行き語学を身につけ、動物保護は海外の方が進んでいるので海外のアイデアを得て日本にも広めたいと思っています。また私は今の平凡な生活よりもタスクをどんどんこなし毎日成長していくような日々を送りたいです。大学卒という肩書きがなくなる、社会経験なく生活していくことへの不安があります。以上のことを踏まえ大学を辞め留学に行くことへのご意見をお二人から聞きたいです。もし何かあっても語学を強みに仕事はしていけるのではないかなと思います。ありがとうございます、メッセージ。
はい、
まあそうね、だから結構こういう悩みを持ってる方多いんじゃない、日本の学校行ってて、日本の大学。
なんか日本だとこの書いてくれてるけど、やっぱり大学を辞めると、うん、その社会に肩書きがなくなると社会経験が社会人として限られてしまうんじゃないかっていうのが多分大きいっていうのは、うんうん、確かにそうだと思うけど、私がちょっとこの方は特別多分起業したいっていう気持ちがあるから、
うんうん、そうね、
それで言ったら私はそこの大学がどうとかっていうのは、
うん、
関係ないんじゃないかなとは思う。
そうね、あのね、ぜひね、多分ね、気を使ってくれてね、いろいろと考えて括弧省略とかしてくれてるんだけど、
うんうん、
ボスたち私たち細かく丁寧に答えていきたいので、
そうだね、
ぜひ詳細までね、
そこにこれによるみたいな多いもんね、
多い多い、どのパターンって結構 ねあるよね。だからぜひこれからメッセージ送ってくださる方詳細送ってほしいんですけども、
うん、
まず何個か質問ある中で大学卒という肩書きはもうこれからの時代そこまで、
うん、じゃないかなと思う、
うん、私もそう思う。ただ
私たちでも大学の名前で有利だったことは多いよね、うん、実際に
多い。でも私は卒業しないでセントマーチンの、
確かに、
そうそうそう、でもセントマーチンって入るのがむちゃくちゃ難しいのね、 6% だから、うん、知ってる人からしたら、あ、もう出たも同然までいかないけど、出るよりも入ることに価値がある学校、うんうん、だからアメリカは卒業が大変だもんね。
そう、日本が入るのが大変、
ね、そうそうそう、セントマーチン本当そういう感じだったんだよね。でもいずれにしても生きてはいる、すごく学校で学んだこととか、うんうん、そのコネクションっていう意味でも、別に就活就職をしなかったから、うん、多分卒っていうのが必要なかったけど、
うん、そうだね、だから就職したいんだったら日本だと確かに大手はまだ求められるよね、
うんうん、あとお給料も変わるみたいだね、なんか大卒か、
ね、
今も変わりますか、
大手は変わるんじゃない、
うん、院と大学でも全然違うもん
ね、うんうん、
がこれ結構リアルに私の友達の例えば妹とか、
うん、
ちょっとすごい近い人だと思ってアドバイスするね、
ズバッとお願いしますそれを前に置いたってことは結構言いたいことがあるってことだと思うから、
あなたもでしょ代わりに言ってあげるからでもね、そうね、その留学に対する考え方っていろいろあると思ってて、今やってることがうまくいかないから心機一転留学でも全然ありだと思うんだけど、これ文章の書き方だと語学を身につけってことは今語学イコール英語ができない状況ってことだから、
うん、
まずは大学を辞めずに英語を学ぶっていうのはどうかなっていうふうに思う、
うんうん、
コロナっていう状況で何もこう日本にいると動かない感覚があってもぞもぞすると思うんだよね、私たちでもそうだから、多分今の学生たち余計に思うと思う、うんうん、
そうだね、
だから全然思い切って留学行っちゃえもういいと思うっていう考えもあるけど、
うん、
同時に 大卒っていう肩書きをゲットするからではなく、何か一つのことを前にのさポッドキャストのエピソードでも話したけど、一個の卒業するってことはさ、一個のことを達成する能力がある人として判断されるわけじゃん、
うんうん、
だからそういう意味で卒業ってすごくいいなと思ってて、
うん、
だからまだ語学力がないんだったらどうだろう、語学ぐらいだったら日本でもいながらスタートはできるから、まずはそこから始めてみるとか、うん、もちろん動物保護は海外の方が進んでいるけども、仕事として成り立つから、日本だとやっぱボランティアになっちゃうんだよね。
そうだね。
だけどとは言ってもあるから、そこからやってみるのはどうでしょうか。
うん、いいと思います。
あとは
またあるんかい。
あとはまあ、これはね、私自身もよく言っててね、自分で反省するんだけど、学校とアルバイトで時間もないです。時間はね、本当に、ね、
時間は作るもの。
そうなの、作るものなの。
今なんて言った？
作るね。作るね。いやこれ本当に反省して、私も最近働き方変えたりとか、本当に必要な仕事なのかどうかとか、うん、
はいはい、
今自分 の, 生活を見直してる、時間を作るっていうことに今集中、
ね、
うん、してるんだけど、やっぱり学校とアルバイトで時間もないのではなくて、どこかで時間を作る努力ができたら、なんかワンアップツーアップできるんじゃないかなって思う、
うん、優先順位だと思うな、それは。
ね、
優先順位は自分の中で多分理解しているのか、つけれないって思っちゃってるから多分時間がないって言ってるんだと思うんだけど、
うん、
本当にさっき言ったみたいに時間って作れるものだから、うん、優先順位を決めることで、
うんうん、
それをちょっと考えてみてはどうでしょうか。
そうですね。であとごめんまだある、大学には身になる授業がなくって書いてあるんだけど、それってもう、
あ、これこの意見多くない？でもポッドキャストに
多い、めっちゃ多い。でもさ、その大学選んだの自分じゃんって私思っちゃうんだよね。いやすごい顔してる。言ったなって顔してる。いやすごく正直に言うとね、大前提としてそういう授業を提供してる日本の大学が問題あるっていうのは間違いない。
うん、
でもそんな中でも面白いゼミだったりとかもう提供してる学校もある、
うん、
面白い授業を受けたいんだったらもっと早い段階で勉強して努力して入るっていうことが一応この資本主義の国ではできるわけだから、
うん、
それをやってこなかったのは自分のせい、
うん、
私もそういう経験あるからすごいわかる。やっぱこういうレイコみたいに ICU みたいな学校行くには簡単じゃないよね、
うん、
だからやっぱこう自分がなりたいものとかやりたい、仕事に就いたりとか理想があるんだったら何かしら努力しないと、やっぱりこの、
ね、うん、
努力すればするほど結果が出る社会の仕組みになってるからこそ、
うん、
ちょっとどこかでこう甘いとは言いたくないけど、うん、引き締めをどこかでつけないと、多分結果的に動物保護の業界行けてもどうなんだろう、
うん、
でももっと詳細書いてほしい。
そうだね、うん、でも大学で学びたいことが学べてないとかつまらないとか意味がないっていう意見すごく多いから、私これに対して一つ言えることはあって、
うん、
私自身もさっきミラが言ったみたいに大学入る前にじゃあ ICU でどういうことを教えてるかとか何が得意な学校なのかどういう教授がいるのかってあんま調べないで入ったのね。
あ、そうなの。
そう、どちらかというともう本当に ICU っていう学校に入りたいっていう結構ミーハー精神で入ったから、あとはインターナショナルだからとか。
よかったね、授業面白いっていうか、ね、ICU って面白い
うん
そうだよね、
結果的に面白かったし、うん、自分に合ってるからすごい楽しかったし、うん、私身についたことたくさんあるんだけど、うん、考え方とかね、
結果往来パターンだね。
でもね、周りは ICU にいた子たちもう何を学びたくてどの教授から何を学ぶか決めてきてる子がめちゃくちゃ多かったの。
わ、うん、かる。
え、すごっって思って。
多いよね、 ICU 行ってる子。
超多い、
うん、
し多分、まあ、アメリカとかでも一流というか一定の大学の人たちは結構そうだよね、うん、みんな何を学びたいから入りたい、ここに入ってどの先生に教えてもらいたいって結構決めて、
うんうん、
学びたいって本当に思って入ってる大学に、
うんうんうんうん、
だからなんか日本って大学に行くのが当たり前っていうのが多分あるから、とりあえず入ればいいって思ってる方が多いから結果的にこの楽しくなかった学べなかったって思ってると思うんだけど、うんうん、大学にね、まあ、もう入ってしまってるので大学に入ってから、
うん、 いや、そのパターンだったらやめてもいいのかもね。だから大学を、
そうだから、それだと難しいなってこれ見て思った。私、まあでも絶対さ、大学の中で学べないことってなあるのかな。
いや、分からないけど、今すごいうわって自分の記憶を思い出したんだけど、
うん、
自分が高校生の時に一回芸能活動をやめて、で美大に、そのセントマーチンズに行きたいって言ってたんだけど、うん、親からしたら、お父さんとお母さんからしたら逃げでしょって感じだったの、美大なんて。だから、うん、いやいやいや、もう早計上智ぐらいは受かりなさい、行きなさいと、
うんうん、
でもそれが、その努力ができないんだったら美大になんて行かせらんないしみたいな、だし、その学校卒業してからでも遅くないとかいろいろ言われて、でもなんか親ってさ、言うこと毎回変わるから、
うん、
じゃあ分かった、上智でこの経済学経営学部でこれを学びたいって言ったところで、うちの父ちゃんが、いや経営なんて学校で、あの経営学教えてる人なんて教授なんだから、経営やりたいんだったら大学行かなくていいとか、なんか結構コロコロ変わるよね、
うんうんうんうん、
で結果的に、じゃあまあもう分かんないから、とにかく大学、まあ、先輩たちも上智早稲田行ってたから、あの潜り込ましてもらって授業聞いたりとか、
やったの、
うん、やったやった、結構ね、あと入れる授業も何個もあって、上智も早稲田も結構ちゃんとオープン ICU も行ったし、見に行って、
確かに潜り込めちゃうよね。
そうそうそう、あと先輩がいる、でもね、先輩がいると潜り込めるし、結構大きいやつだと気づかれないから、
うんうん、
でもマジで呆れたの、その時に、
うん、
なんか、あ、言っちゃってるね。あの日本で、まあ、素晴らしい学校だし、素晴らしい授業がある学校だし、私仲いい女の子の友達もほぼ〇〇だから、
うん、
あの悪いこと言いたいわけじゃないんだけど、自分はここの学校に行ってお菓子食べながら下で携帯触って、
うん、
ってのは嫌だなって思ったの。
うんうん、
私どうせせっかく親 あの頑張って働いてお金で学校行くんだったら、はい、こういう使い方はしたくないと思って、やっぱりいくらその学校に行けって言われてても、その努力、あと行くのにも努力が必要じゃん。
そうだね。
その努力に時間使いたくないと思ったの。ブルルルルって頭の中で計算して、あ無理って思って、したら結果的にセントマーチン受かってるのに行かせてもらえなかったの。
そうなんだ。
なんでかっていうと、え、努力してないじゃんってなったの。だって別に親が求めてたことをしてないよねみたいな、
うん、
だからダメですって言われて、ってなってギャップイヤー取った。
あ、そうだったんだ。
そうで、その間にスタイリストのアシスタントとか、ロンドンのセントマーチンズのショートコースに行かせてもらえたから、
うんうん、
ショートコースに行ったりとか、なんかいろいろ本当にマジで模索期間、
うんうん、
でその間にめちゃくちゃ努力して、あの認めてもらえるような行動を、話をしよるけど、いろいろやって、結果的にもう一回、そうそう、行けるチャンスをもらえたっていう感じで、遠回りしたんだよね。
ミラってめっちゃ考えて生きてるよね。
本当
、うん、すごいですよ。だってさ、18歳ってことでしょ。
それは18歳だね。もっと前か、17、
18歳で私の価値とか、セントマーチンでショートコースとか、多分ね、あんまり考えられない人いないと思う。
いやいやいやいやいやいやいや、そんなことないよ。レイコの話聞いてても、あの YouTube とかもさ、この間レイコの半生を追うみたいなさアナザースカイ的な、情熱大陸的なやつ見たけど、そうそう、でもね、努力したけどそんなにしてないの結構ラッキーだったから、だからなんとも言えないけど、いや、
でもしたんでしょ。
なんか普通にしてた、普通に、なんかもうクレイジーにしてない。ドンドンドンドンドンドンって感じ。伝わる？
伝わる。私も結構人生ずっとそう、
うん、どんどん、なんかあの平均的にずっと毎日続けてるとさ、ちりつもになるじゃん、
う
ん、
そうだね。
なんか大学ね、メッセージのいただいた方も大学2年生で20歳になるならないとぐらいなのかな、人生どうなるか不安な時期だと思うんだけど、一番不安な時期だと思うんだけど、
確かにね、
ぜひ目の前にあることをコツコツとやってみるのは、
できることはまだたくさんあるからね。
たくさん、今できることがたくさんあるので、うん、っていう今日はボスたちのちょい厳しめの、うん、
でもちょい厳しめどうですか、
どうですか愛があるつもりなんですけども、
なんかさっきミラと話してて、
うん、
まあ、メディアに出る人としてやっぱり言い方を気をつけたり、うん、優しくアドバイスをっていうのも大事だけど、私たち結構2人でいるともうズバズバズバズバ言い合ってるから、
ええ、
それをね、 どんどん出してこうよっていう話をさっきしてて、
うん、改めて
ちょっと今第一弾みたいな感じだよね。
そうそうそうそう、もっと出していいなら全然出していくんですけど、あのこれでも
怖い怖い
いやいや、なのでどんどん私たちも正面からね皆さんの質問に答えていきたいので、うん、あのぜひ詳細にお悩み相談などなど送ってくれると嬉しいです。
はい
はい、東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye.
時間は作るもの
作るね。